ございます。賛美を捧げていきましょう。ラララララララララララ。3、はい。主の御手に頼る日は、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、とこしえの御手に。頼れ、さらば恐れあらじ。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も御言葉の時間を通して、あなたの御教えのうちにある、苦しきことに目を留めさせてくださいますように、期待します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい。本日のディボーション箇所は、ヘブル人への手紙、11章、32節から40節になります。はい。それでは、お読みいたします。これ以上、何を言いましょうか。もし、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、また、ダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば、時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって、国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。女たちは死んだ身内の者たちを蘇らせていただきました。また、他の人たちは、もっと優れた、蘇りを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちは、あざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、洞穴、地の穴をさまよいました。これらの人たちは皆、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのです。アーメン。今日の本文のまとめをお読みいたします。信仰によって生きた人々について語られています。信仰によって敵に勝利し、約束のものを得た人たち、命の危険から救い出された人たち、また信仰によって様々な苦難を受けた人たちのことが紹介されています。はい。それでは、孟子の御言葉に目を通し、まず初めに目に留まったことを中心に、黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は特に34節で弱い者なのに強くされという、弱い者も主が教えられて、またそのものが信仰によってギデオンのように強くされたのことも思い出されました。また35節から37節、38節までのところで、信仰者が受けたその迫害や拷問やいろいろな苦しみについて書かれてありますけれども、その中で彼らはもっと優れた蘇りを得るためにとあるように、本当に天国の希望を持っていたんだと、そのゆえにそういった苦しみにも耐え抜くことは教えられました。以上です。
はい、私は前回のところは、信仰というのは何かを 地上でも得るものだというふうに思いましたけれど、今日はそうではなくて、信仰というのは39節にあるように約束されたものを手に入れることはありませんでしたと。信仰というのはこの地上で必ずしも何かを手に入れるということではなくて、さらなる実際に私たちが天の御国のよみがえり、永遠の体、朽ちない体をどのような形でいただくのかということをさらに見るべきことなんだなということを教えられました。35節を見ると、もっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。この信仰というのは、私たちがこの地上、今生きている地上ということよりも、私たちが実際にイエス様が再臨された後どういう状態になるのかという、それをいつも見ることが信仰なんだなということを教えられました。以上でございます。
はい、私は38節また40節に最初に目が止まりました。やはり信仰者にとってこの世はふさわしいところではありませんでしたということ。迫害や苦しみの中で彼らは将来のやがていただくこの神様の備えられたさらに優れたものを本当に待ち望んでいたということ、そこに目が止まっています。それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また一つ一つの教訓について詳しく調べながら黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合いのできる方から分かち合いの方をお願いいたします。
はい、先ほどの35から38節のところで、父なる神様について優れた終わりの日のよみがえりを用意していてくださっているお方であるということを教えられました。信仰者にとってこの世での祝福を得ることもありますけれども、本当に悲しみや苦しみ、悩みの連続ということも多くあるということを教えられました。だから本当に私たちはにとって最もふさわしい場所は天国であって、でそこに希望を置く、ということが何よりも大切であるということを教えられました。以上です。
はい、まずは39、40からこの約束、旧約の信仰者たちが見なかった約束を、私たちはイエス・キリストによって成し遂げられたこの約束の御霊をいただいたものであることを思いました。私たちには御父の神の権威と力を聖霊を通して与えられていて、今この待ち望まれていた聖霊を受けて力強く主の御業を行っていかなければいけないということを思わされました。また模範として36から38節ですけれども、この信仰によって生きる人々が迫害されて苦しんでさまよって、でもそれでもこの約束が成し遂げられることを、この世で見ることがなくてもこの約束が成し遂げられることを忍んで生き続けた、その姿に本当の信仰者としての模範を見ました。以上です。
はい、天のお父様は40節にあるように、ここで私たちの模範と言えるような信仰の生徒たちが出ていますけれど、それ以上の優れたものを用意されているお方であるということ、そういうことをまず一つ教えられたということと、35節にあるのは、35節から38節までは模範だと思いました。今現在の祝福を得られるかどうかを求めるのではなくて、どのような復活の姿になるのかをいつも覚えて、この地上で主のために犠牲を払うということが模範だというふうに教えられました。以上でございます。
はい、それでは今いただいている御言葉を実生活に適用していくために、もうしばらく黙想していきましょう。 はい、それでは、分かち合いの方お願いいたします。
はい、私は自分自身に対してまた教会に対していろいろちょっと否定的な言葉を聞くことが最近あったんですけれども、本当にそれに対して非常にこう、惨めな気持ちというか悲しい思いになることがあったんですけれども、でも本当に今日の箇所を読んで、迫害を受けたり本当に虐待されたりひどい仕打ちを受けるのは信仰者としては当然あることであるということを教えられて、天国に希望を置いてこのイエス様の十字架を背負える恵みを感謝したしました。以上です。
はい、私は今日からそのノンクリスチャンの方々や、まあ、信仰に、痛み傷を持っている方々などとちょっと会って交わりを持つ時間があるんですけれども、その雰囲気、その世の雰囲気というものに対してしっかりと立たなければならないなということを今日は聖書箇所を読んでいて思わされました。しっかりと備えて信仰者として立たなければならないと、今日行くところにおいてもいつも主が共にいて御霊によって導いてくださるように祈り求めていきたいと思わされました。以上です。
はい、私はこの旧約の生徒たちがたくさん出ていますけれど、彼らを見ると、いや、とても自分はそういうふうにはできないなと、彼らのような信仰的な姿、犠牲的献身、大胆さ、とても及ばないなということを感じますけれど、この40節によって、私たち抜きには彼らも完成できないと、完全にならないと、いうことから、自分が旧約の人たちよりも、聖霊の内住ということで、優れているにもかかわらず、自分中心で生きてきたことをもう一度悔い改めたいと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。一言お願いします。ハレルヤ、聖天のお父様、将来、主が備えておられる希望が私たちに与えられていることを感謝いたします。今日も聖霊様に満たされて私たちの歩みを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。